Yay! We are so excited. Would everyone please stand up?
皆さんよろしかったらお立ち上がりいただけますでしょうか?
And one more time, let's just take about like 10, 15 seconds and just thank you, thank Jesus for all the amazing things He is doing.
今この10秒、15秒ぐらいを通ってですね、神様にもう一度本当に私たちの人生のうちになさってくださった素晴らしいことを今心から感謝したいと思います。
So let's just raise our voices. Thank you, Jesus, Lord.
声を上げて本当に神様に感謝しましょう。
Lord, we thank you for every person here.
神様、今日ここにいる一人一人ありがとうございます。
We ask that we would open our ears.
どうぞ、一人一人のこの聞く耳を開いてください。私たちの心も開きます。
Open our minds.
私たちの思いも開きます。
Lord, my words, but your words be spoken today.
私の言葉ではなく、神様、あなたの言葉が今日語られますように。
As we open your word,
あなたの言葉を開くとき、
Lord, that we would be fed.
私たちは本当に御言葉からいただきます。
That we would go out just knowing more about you.
そしてもっとこれを通してあなたのことを知ることができますように。
But not just know, but that we would experience more of you.
そしてもっとあなたを体験することができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Okay, would you all like to be seated?
どうぞお座りください。
すごいね。日本語言わなくてもみんな座れる。さすが。素晴らしい。Well, today, I was just kind of thinking.
今日私はちょっと考えてたんですけれども。
And have you ever had this situation where you did something nice to someone?
皆さんは人生の中で、自分の周りの人に何かこういいことをしたことがあるでしょうか?
And then they didn't do anything, like they didn't say thank you or anything back.
でもいいことをしたのにその相手の人がありがとうも言ってくれなかった経験あります
か? Instead of being happy, you got like angry. You're like, oh man, seriously.
ありがとうを言ってもらわなかった瞬間、皆さんは。なんでありがとうって言ってもらえへんねんとちょっとこう怒りを覚えたことないでしょうか。
You know that time where like you know you wash the dishes for your wife.
例えば奥さんのためにこうお皿洗いを丁寧にしたのに。
And you're like ready, okay, here's gonna become some little bit of kiss, a little bit of hug.
そのお皿洗いをして奥さんが帰ってくるのを見て、奥さんがおそらく私にキスしてくれるかなと思ってたら。
And then she's like, thank you. I was like, whoa, that's not what I. Oh, darn it.
でも奥さんはこう帰ってきてありがとう。それだけ。
Or I'm the youth pastor here.
私はここのユースパスターをしています。
And a youth pastor is constantly feeding food to the youth.
ユースパスターの仕事の大きな一つは、この若者、お腹を空かせている若者たちに与え続けることです。
Always out of his own pocket, you know.
いつもいつも自分の自腹を切ってかな自分のお金を使って彼らに与えてます。
And the thing that I tell them, you know, hey, this food is not free.
そしてユースに言うんです。この食べ物はただじゃないから。
This is an investment.
でもこれは私が君たちに投資しているからだよ。
When you guys grow older,
みんなが大きくなった時に、大人になった時に、
with interest,
それは利子として、
You're gonna give it to Justin and Alex and Grace.
俺の息子、私の息子のジャスティン、アレックスに投資します。
Nothing is free in this world.
この世でただのものは一切ない。
Or the other thing, I'm a very nice driver.
もう一つの例えですけど、私は優秀ドライバーです。
So I always love to let people in, like, oh, you wanna come in? Oh, please.
そして優しいから、いつもいつもこう道を譲る、もしくは間に入りたい車があったらどうぞどうぞって譲るんです。
And then you wait for it.
でもあることを待つんです、その瞬間。
Hey, where's the hazard lights?
あれ、このハザードで、
Come on, you know, give me some thanks.
日本である習慣わかりますかね。こう道を譲ってくれた相手に対してハザードでサンキューのお返しをします。それを待ってる。
They didn't do it!
でもそれをしなかったら私は怒るんです。
Seriously?
譲ってあげたのにお礼がないやんけ。
I am not okay with this.
許せないみたいな。
Giving.
与えること。
A definition for giving?
この与える、という、定義は
Is giving freely, transferring the possession of something to someone.
この一つの定義は、あるものをただで、他の人に渡すこととあります。
Another word that you could use for giving is also generosity.
もう一つこの与えるという似たような言葉で使えるのはこの寛大さという言葉です。
Have you ever thought about this?
考えたことありますか、皆さん。
You can be generous without being loving.
愛をなくして 愛することなく寛大になることはできるけれども、
But you can't be loving without being generous.
寛大さをなしにして愛することはできない。 Wow.
Generosity is love in action.
寛大さというのは愛の動詞形なんです。
Now that was Instagram worthy. Come on now.
これはハッシュタグにふさわしいぐらいの素晴らしい、
you know, hashtag, you know, good preaching at Life Church. はい、そこで置いとこうね。はい、通訳なし。Okay, so God, our God, our Father, gave us the best gift He could ever give us.
私たちの天なる父なる神様は、私たちに一番素晴らしいものを、ギフトを私たちに与えてくださいました。
He gave us His Son.
それは神の一人子、一人息子を私たちにお与えになりました。
That we would have be able to have a relationship with Him.
そしてこの方が送ってくれたからこそ、私たちは神様との個人的な関係を持つことができ、私たちは天に入ることができる。
And for us to have eternal life with him.
そして私たちはその天国で永遠の命を神様と一緒に過ごすことができるという素晴らしいギフトです。
In John 3:14-15 and 16,
ヨハネの3章の14節から16節、
It saysMoses lifted up the snake in the desert. It is the same with the Son of Man. He must be lifted up too. Then everyone who believes in him can have eternal life. Yes, God loved the world so much that he gave his only Son, that everyone who believes in him would not be lost but have eternal life.
そしてちょうどモーゼスが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければならない。それは神を信じる者がすべて永遠の命を得るためであると。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
In the series we're in right now, we're talking about giving.
今この私たちがメッセージのシリーズは、与えるということについて話していますけれども、
Especially about tithing.
特にこの十一献金についてメッセージを語っています。
Pastor Kelly started it last week and used the story from Genesis 14.
ケリー先生が先週このシリーズを始められましたけれども、その時に創世記の14章の御言葉を使われました。
And we'll be using that today too.
今日もその御言葉を続けて使いたいと思います。
But just a simple definition of tithing.
ここに一番この十一献金とは何かという定義が簡単に書かれています。
And so basically would be that tithing is giving back to God 10%.
この十一献金というのは何かというと、簡単に言うとですね、私たちが神様からいただいたものの 10% を神様にお返しするということです。
The reason why is everything we have is from God.
なぜこれをするかというと、私たちがもらいただいているものはすべて神様からくださるものなんです。神様からいただいているものなんです。
The job we have,
私たちの仕事も、
our finances,
私たちの経済も、
our friendship,
友達関係も、
our family,
私たちの家族も、
everything has been given to us by God.
そのようなものすべて神様からいただいているものなんです。
A side note, if you have children,
もし皆さんのうちに子供さんをお持ちの方は、
I would also encourage you from a young age to start showing them how to tithe.
親としても本当に小さい時から十一献金をどのようにするかをお子さんにもぜひ教えてほしいと思います。
Not because they have to do it.
これは何かしないといけないからではなくて、
But that also that what they were given.Was from God.
でもこれは子供のうちからもらったものは全部神様から来ているんだよということを子供たちにも知ってもらいたいからです。
That's how we can just say thank you.
そして十一献金をすることによって子供たちも神様にありがとうということができるようになるからです。
It's an amazing part of our Christian lives.
とても素晴らしい素晴らしいこのクリスチャンの生活の一部です。
So why do we tithe?
なんで私たちはでも十一献金をするんでしょうか。
Are weGiving so that we can get something?
これをするのは何か私たちがお返しに何かもらえるから十一献金をするんでしょうか。
Are we trying to buy something?
何か買おうとしているんでしょうか。賄賂をあげようとしているんでしょうか。
Or are we giving out of our love, out of our hearts?
もしくは私たちは本当に神様を愛する心から捧げているでしょうか。
So today we would like to just look at that a little bit more through Genesis 14.
それについてもう少し今日は、この創世記の14章から続けて深く見てみたいと思います。
So just to let you know, that was just what we've been talking about has been the appetizer to the main course.
ここまでの、ここまでは、まだこのメッセージの前菜のようなもので今からメインディッシュがやってきます。
So today's title
今日のタイトルは
is Give to Get or Give to Love.
与えるのはもらうため、それとも愛しているからというタイトルです。
So again, we started looking at Genesis 14 last week.
先週創世記14章を見ました。
And we found out that, you know, Abram and Lot, he was going to, you know, take his get Lot back from him being captured.
その箇所の中でモーセがこのロトを救出するために戦いに出たことを学びましたね。
So Abraham took his 314 servants.
そして314人の抱えていた御使いたちを連れて戦いに出ました。
And they went against four kings and all of their men. Four kings and all of their men. Against.
そしてモーセが、モーセが敵対していたのは、4人の王様の本当に すごい大軍勢でした。
Talk about cinema perfect, you know, story.
もう本当に映画になるような素晴らしい光景だったと思います。
You know, Rambo, you know, Terminator, all of those aside.
Terminator.
You know, it's like this story of like, you know, if it's 2014, it'd be like these kinds of, you know, just coming in and like, you know, winning the day.説明なしね。 OK OK いいですよ。あのこういう関係なんで大丈夫よ。もうあのもうあの前回も言ったけど通訳したくないとこはもうこっちでさせていただきます。
OK どうやって通訳したらいいんだ。
そうやな、分からんな。大丈夫大丈夫。 OK And then after the battle
ともかくそれは置いといて、この大きな戦いの後
This is where we're going to pick up the story today.
今日ここから見たいと思います。
Genesis 14, 18 to 20.
創世記の14章の18節から20節。
And we're just going to have Yuki read it in Japanese.
日本語だけお読みします。
And then English speakers, we can just follow along and read.
はい。その時、サンレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒とを持ってきた。彼は糸高き神の祭司である。彼はアブラムを祝福していった。願わくは天地の主なる糸高き神がアブラムを祝福されるように願わくはあなたの敵をあなたの手に渡された糸高き神が崇められるように、
mm-hmm. Interesting.
面白いと思いませんか。
He brought bread and wine.
このメルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきたんです。
What do you think that represents or what does that mean?
これを読んだときにこのパンとブドウ酒というのを見たときに皆さん何を思い起こされますか、ね、
Also, when did Abraham give the tithe?
そしてまたこのアブラムはいつ十一を捧げたでしょうか。
Interesting. Well, let's just keep that in our head, right, in that thought.
ちょっとそれをここの隅っこに置いといて進めたいと思います。
And we're going to read one more verse.
もう一つ聖書の箇所をお読みしたいと思います。
And this is in Hebrews.
これはヘブル書です。
5.
五章の。
And it is a bit a little long. It's going to be 4 to 10.
四節から十節です。
We don't do this a lot at Life Church, but let's just have the Japanese speaker just read along.
ライフチャーチであまりしないですけれども、今日皆さんと一緒にお読みしたいと思います。
Okay, so let's go for it.
日本語で、では皆さん、スライド出てますので一緒にお読みしましょう。かつ、ごめんな、ごめん。
始まりがないね、始まりが。大丈夫、大丈夫。
せーの。
はい、せーの、ね、はい。
かつ、誰も栄誉にある務めを自分で得るのではなく、アロンの場合のように神の召しによって受けるのである。同様にキリストもまた大祭司の栄誉を自分で得たのではなく、あなたこそは私の子、今日私はあなたを産んだと言われたから方からお受けになったのである。また他の箇所ではこう言われている。あなたこそは永遠にメルキゼデクに等しい祭司である。キリストはその肉の生活の時には激しい叫びと涙と思ってご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられたのである。 神は御子で現れたにもかかわらず、さまざまの苦しみによって従順を学び、そして全くいいものとされたので、彼に従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となり、神によってメルキゼデクに等しい大祭司と唱えられたのである。Yes.
Okay, so we're going to go in English. So let's English speakers, let's do this. Here we go.
英語でもちょっと読みます。
To be a high priest is an honor, but no one chooses himself for this work. That person must be chosen by God, just as Aaron was. It is the same with Christ. He did not choose himself to have the honor of being a high priest, but God chose him. God said to him, "You are my son. Today I have become your father." And in another part of the scripture, God says, "You are a priest forever." The kind of priest Melchizedek was. While Jesus lived on earth, he prayed to God, asking for him a help from the one who could save him from death. He prayed to God with loud cries and tears, and his prayers were answered because of his great respect for God. Jesus was a son of God, but he still suffered, and through his suffering, he learned to obey whatever God says. This made him the perfect high priest who provides the way for everyone who obeys him to be saved forever. God made him high priest just like Melchizedek. So in the New Testament,
新約聖書を見ると、
we can see that Melchizedek,
このメルキゼデクという人は、
as an example of Jesus,
イエス様の、模範として例えられています。
Through these verses in the Bible, we can see, in, that Melchizedek in Genesis 14,
この、御言葉を通してですね、このメルキゼデク、この創世記にあるメルキゼデクは、
was pointing to Jesus.
彼はこの創世記の時代からであったんですけれども、すでにイエス様のことを指していたんです。
And he was showing that through his death,
そしてこの、神様、イエス様の死を通して、
that he would be able to save us and bring us into a relationship with him.
私たちが救われ、救いに預かることができ、そしてこの天の御国へと永遠の命を得ることができる、その、例えだったんです。
And so when Melchizedek came out, he brought out bread and wine.
先ほど読んだ箇所で、このメルキゼデクがパンとブドウ酒を持ってきたという箇所がありました。
And one thing that at least in my mind that comes to that is it very soon comes to communion.
おそらく皆様思ったと思いますけれども、パンとブドウ酒と聞いたら、聖餐式を思い出したと思います。
And what does communion represent?
この聖餐式は何を指していましたか?
It reminds us what Jesus did for us on the cross.
これはイエス様が十字架でなされた技を思い起こす、これが聖餐式です。
ThroughWhat he did on the cross, he won the victory for us.
この十字架を通してイエス様は私たちのために勝利を収めてくださいました。
For us to have eternal life.
この勝利があるからこそ私たちは永遠の命を受けることができ
ます。Just as Abraham had a victory over his enemies.
これはこのアブラムが昔この戦いで勝利を得たときに、
We have complete victory over sin.
これ彼らが勝利を得たように私たちも今日今日この罪に対しても勝利を得ることができます。
And we're saved from the power of the devil.
そしてこの悪魔の力からも解放される。
And we have victory over the devil.
そしてそれだけでなく私たちはこの悪魔に対しても勝利することができます。
Because of the blood.
これはイエス様の血潮があるから。
And the body of Christ.
そしてこの打たれた体が傷があるから。
So point number one that we'd like to make today.
一番最初のポイントです。
Is tithing is a sign of how great.Jesus is to us.
十一献金とはイエス様が私たちにとってどんなに素晴らしいかを記すもの示すものですということです。
When Abraham gave his tithe to Melchizedek,
アブラハムがメルキゼデクに十一献金を持ってきたとき、十一を持ってきたとき、
It was a heart of just thankfulness for the victory.
彼はこの神様が与えてくださった勝利への感謝の気持ちから十一を捧げました。
That he had experienced.
それは彼が体験したからです。
Our salvation is the exact same way.
私たちのこの救いの体験も経験も全く一緒です。
God gave his body, his life freely to us.
神様はイエス様を通して全てを私たちのために捧げてくださいました。
And all we have to do is just receive it.
私たちがしないといけないのはその彼を受け入れるだけです。
With thanksgiving.
それは感謝を持って受け入れるだけです。
And a thankful heart.
そして感謝の心を持って受け取るだけです。
We tithe in remembrance of what Christ did on the cross.
この十一献金をすることで私たちはイエス様が十字架でなさった技を思い起こします。
Just as Abram gave his tithe after he received bread and wine,
アブラムがこの勝利を得た後に感謝を捧げるために十一を持ってきたのと同じように
Our celebration, our tithe is a celebration for what Christ did.
私たちのこの十一献金も私たちを救ってくださったそのお祝いの気持ちから捧げるものなんです。
And we're reminded of the grace that He has poured into our life.
そしてそれをすることによって私たちは常に神様の素晴らしい恵みを思い起こすことができます。
Let us stop connecting tithes to the law.
なので皆さん、この十一献金をこの律法につなげることはもうやめましょう。
Something you have to do.
もうこれをしないといけないではない。
The law has been, was been replaced by Christ.And what he did on the cross.
この律法はイエス様が十字架によってなさったこの技によってすべて入れ替えられました。取り替えられました。
So because of that, we can, as we give our tithe, we can remember the grace that covers the law.
ですので私たちはこの十一を捧げるときにこの神様の素晴らしい恵みをイエス様の恵みを思い起こすことができるんです。
And we can give the glory back to God.
そしてそれを捧げることによって私たちは神様に栄光をお返しすることができます。
We tithe not just to remember the greatness of Jesus.
私たちが十一献金をするのは、神様が素晴らしい方であることを思い起こすだけではなくて、
We tithe because we know the greatness of God.
私たちは十一献金を捧げるときに、すでに神様が素晴らしいということを知っているから、神様に十一献金を持っていきます。
If we've ever used tithing for like increasing our money,
十一献金を捧げるときに、私の経済が祝福されるようにと思ったことありますか？
Like, you know, getting more money,
もっとお金がもらえるようにみたいな。
The focus has been different.
でもそれが十一の焦点ではない。
The focus is on Jesus.
十一献金を捧げるこの一番大切な焦点はイエス様なんです。
Not building wealth.
これは私たちの経済がもっと豊かになるために捧げるものではないんです。
Tithing is not about getting great things from Jesus.
十一献金をすることは私たちが何かもっと豊かになるからするものではないんです。
Tithing is about remembering the greatness of Jesus.
十一献金はこのイエス様の素晴らしい技を思い起こすためのものなんです。
Point number two.
2番目のポイント。
Tithing is a sign that we remember and rest in the promises of Jesus.
十一献金はイエス様の約束を思い起こし、そしてそこにとどまることを表しています。
Sometimes we kind of have a like we kind of think, for to get God's blessing, I have to do something.
時にですね、私たちはこのような間違った考え方をすることがあります。神様の祝福をもらうために、私たちはこう何かをしなければいけないという思い。
I must obey the law.
私はこの律法に従わないといけないという思い。
Or do something.
何かしないといけない。
Now, don't be mistaken.
もちろん、これ間違えないでください。
Our God is looking for faithful people.
私たちの神様は神様に忠実に従う人を見ておられます、探しておられます。
That he can trust.
神様があなたは信頼しますというそのような忠実な方を見ておられます。
And through those faithful people,
そしてそのような忠実な人を通して、
he will use them to bless the world.
彼は私たちそのような人たちを用いてこの世界を祝福するために用いられます。
And I really want you to get this. So in Matthew 25,
これを皆さんに本当に理解してほしいので、もう一つの箇所を見たいと思います。マタイの25章。
And it's at the, there's a story, and please read it sometime.
できれば皆さんまた時間があればこのストーリーをぜひ読んでほしいんですけれども。
But I want to read the conclusion of the story.
このストーリーの一番最後のところを読みたいと思います。
There was a few servants.
何人かのしもべがいました。
And to each of those, he had given some money and talents to them.
この主人がこの幾人かにそれぞれお金とまた能力ですね、タラントを彼らに与えたんです。
And different people did different things with it.
そしていろんな人が数人いたんですけれども、それぞれみんな違うことをしました。
But this is what he said to the one that did faithfully and he did what God asked of him to do.
そしてこの箇所はその数人の中で本当に一番やった、一番よくしたしもべに対してかけられた言葉です。
It says, his master replied, well done, good and faithful servant.You have been faithful with a few things, and I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness.
主人は彼に言った。良い忠実なしもべよ、よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。
You know, God is asking us to partner with Him to change the world.
神様は私たち一人一人に神様と一緒にパートナーになって、一緒にこの世界を本当に神様のために変えよう、そのように誘っておられます。
To every day go out and change the world by one conversation at a time, one prayer at a time, one loving hug at a time.
毎日の生活の中で本当に一つの会話の中から、一つのハグの中から、そのような小さいところから、その世界を本当に変えようと、そのような人を探しておられます。
Okay, but let's bring it back to the story of Abraham.
そして先ほどのアブラムの話に戻りたいと思います。
Sometimes we put the word when we read blessed.
この祝福という言葉を見るときに、
as rewarded.
この祝福は何か報酬のように感じてしまうことがあるんです。
Because I did something,
私が何かをこのようにしたから、
I get something.
神様はこのように私を報酬を与えてくれる、そのような祝福の意味。
But let's read it again, what it says.
でももう一度聖書を読んでみたいと思います。
He brought bread and wine.
創世記の場所ですね。このメルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。
He blessed Abraham.
そして彼はアブラムを祝福したとあります。
And said to Abraham.
そしてこのように彼に言いました。
May you be blessed by the God Most High.
天地の主なる意図高き神がアブラも祝福されるようにと。
The one that made heaven and earth.
天地を祝福、作られた方が。
God's blessing is not a reward to those who obey the law.
この神様の祝福というのは、神様の律法に従う人だけに与えられる報酬のようなものではないんです。
God's blessing was a gift of grace.To Abraham,
神様の祝福とは、神様の恵みのことを表しています。
Who had received a promise from God.
アブラムがこの神様からの約束を受け取ったのと同じように。
What was that promise?
この約束は何だったでしょうか?
Okay, in Genesis 12.
それは創世記の12章に書かれています。
Verse 1.
1節から。
It says, The Lord said to Abraham, Leave your country and your people, leave your father's family, and go to the country that I will show you. I will build a great nation from you. I will bless you and make your name famous. People will use your name to bless others. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. I will use you to bless all the people of the earth.
時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩はあなたによって祝福される。
We have also received the promise from God.
私たちもアブラムと同じこの祝福、約束を受け取っています。
It is important for us to understand that Abraham's promise.
理解することは本当にここ大切なんですけれども、アブラムが受け取った約束は、
is also connected to us.
私たちにもつながっています。
We have received the same promise.
私たちは彼が受け取った同じ約束を、
as Abraham has.
受け取っています。
God has made us,
神様は
Christians as a special nation.
私たちこのクリスチャンを素晴らしい特別な民として作られました。
God has showered us with grace.
神様は私たちを祝福の雨を注いでくださっています。
The Lord has defeated our enemies.
神様は私たちのためにこの敵からの勝利を収めてくださいました。
He's defeated the devil.
悪魔を倒されました。
Now God is blessing the whole world through us, the church.
そして神様は私たちを通してこの世界を祝福されています。
Abraham's promise is fulfilled through what Christ did on the cross.
Abraham が受け取ったこの約束はイエス様の十字架によって成し遂げられました。
This year, as we've been talking about Sabbath too,
今年ですね、この安息についてもメッセージがありました。
And rest,
休息を取ることについてもメッセージがありましたね。
Tithing is a way to rememberWhy and who gave us that rest?
この十一献金をするときに私たちは、この安息を与えてくださった方がなぜ安息を私たちに与えてくださったのかを思い起こすときでもあります。
Tithing is a way that we can celebrate what God did through the cross.
そして十一献金を捧げるときに私たちはこの神様が十字架で成し遂げてくださった技を思い起こして感謝をすることができます。
We tithe because we have experienced the grace of God.
私たちはこの素晴らしい神様を経験して体験しているから十一献金を喜んで捧げます。
We tithe because we've experienced the power of the cross.
そして私たちはこの素晴らしい十字架の力を経験しているから十字献金を捧げることができます。
We tithe because we are already blessed.
そして私たちはもうすでにこの神様の素晴らしい祝福と恵みに預かっているからこそ十字献金を捧げることができます。
Would everyone please stand?
ぜひお立ちください。
An interesting thing happened while I was just preparing for this message.
今日このメッセージを準備しているときに面白いことがあったんです。
I've been a Christian all my life.
私はもう人生ずっとクリスチャンです。
And from a very young age, my parents showed me and taught me how to tithe.
私は子供の時から私の両親がですね、十一献金はこうやってするんだよと教えてくれていました。
But over the years, sometimes it just becomes a habit of just something that you do.
なのでもう長年やっているとだんだんこの十一献金というのは、まあ、こうやる習慣が本当についているんです。ですのでこの十一献金はもう本当に生活の一部なのでもう自然にこうやることになっているんですね。
But when I was going through this message,
でも今日このメッセージを準備しているときに
I was like, wow! God has given usAn opportunity?
でもその中で本当に十一献金がすごいと思ったんです。神様がこのような素晴らしい機会を与えてくださっている。
Just like as we take communion,
聖餐式を取るのと同じように
To remember what Christ did for us.
イエス様がこの十字架でしてくださったことを思い起こすことができる機会。
And through tithing,
この十一献金を通して
Every month,
毎月
We can say, Lord,
神様、
You are the center of my life.
私の人生の真ん中になってくださいということができる。
You are the center of my finances.
そして私の経済の真ん中にあなたがいること。
You are the center of my daily life.
私の人生の一日一日の真ん中にあなたがいることを宣言しますと。
You are the center of everything I do.
私の人生のすべて、私のやることすべての真ん中にあなたがいてくださいというその宣言。
And because of that,
そしてそれがあるから、
because of that,
それがあるからこそ、
I tithe.
私はこの十一献金をあなたにお捧げしますと。
For me, that was such a sort of,In a way, just a fresh breath of life into my heart.
今日本当にメッセージを準備している中で、このような思いを本当に新たにされて、素晴らしい命をもらったような気がします。
Yeah, it's not just something that you do.
何かするだけのことではない。
It was something that God has given us so that we can remember.
これは本当に神様から与えられた私たちが素晴らしい神様をいつも思い起こすことができる素晴らしい機会なんです。
So just like for my own self,
私のためにも
If there is anyone here that you know just you kind of got into a rut of why you tithe or just it's just become a thing
今日皆さんにお聞きしたい、お尋ねしたいんですけれども、もしかしたら皆さんの中で、十一金器をもうずっとやってきているのもやってきているけれども、だんだんこう意味を忘れてしまった、分からなくなってきた方。
And I would just love to pray for you and just with this message as we go forward、
もしそのような方がいらっしゃったら、今日皆さんのために一緒にお祈りしたいと思います。
And just be like, wow, I mean, you know, around the white box.
白い箱の周りに
You know, they'd be just dancing. Oh yeah, come on, God. Oh yeah.
で踊るようなそれぐらい素晴らしいこと。
Thank you for the cross.
神様十字架ありがとうと。
Oh yeah. You can do however you want.
どんな形でも構わないです。
But that's the excitement that we get to do when we give it.
でもこれぐらい私は十字献金を捧げるときにエキサイトするんです。
Wow.
素晴らしい。
And the other thing.
もう一つは、
If maybe you're a Christian but you haven't been tithing,
もしかしたらまだ十一献金を捧げたことがない方がいるかもしれない。
I'd love for this to be an opportunity to be like, wow, maybe I'll make a decision today.
もしそのような方がいらっしゃったら、本当に今日この素晴らしい機会を、皆さん取ってください。
To be able to just show my appreciation to God.
そしてこれは本当に神様にありがとう感謝しますという本当にそれを言うことができる素晴らしい機会なんです。
Not so that I can get a blessing.
だから私はその十一献金をすることで私がいっぱいもっと祝福されるとかそういうことでは
なく。No, because I'm already blessed.
でも私はもうすでに十分恵みを受けているから祝福を受けているから神様ありがとうと。
So maybe if you're one of those, fall into those, groups.
もし皆さん、どちらかに当てはまるのであれば。
You know, I just want to pray for you.
皆さんのためにお祈りしたいと思います。
Along for my own self.
私の自身のためにもこの一緒にお祈りしたいと思います。
Lord God,
神様、
we put our focus of tithing.
この十一献金のフォーカスは、
on celebrating Jesus.
あなた、イエス様を本当にお祝いすることです。
And what He did.
あなたが、
by dying.
この十字架の上で死んでくださったこと。
But not just dying.
ただ死んだだけではなくて、
But his resurrection,
よみがえられたこと、
giving us life,
私たちに命を与えてくださった、
and that we can live together,
そしてこの永遠の命をあなたと共に生きることができる、
with you,
あなたと一緒に、
never separated,
もう離れることが
but forever together,
永遠に一緒にいることができる、
we celebrate.
それをお祝いします。
Through the giving of our tithes,
十一献金を持ってお祝いします。
That we serve a powerful God.
そしてそれは本当に素晴らしい力強い神様に
a gracious
私たちが近づい、使えていること、そして恵みにあふれた神様。
A generous God.
寛大な神様。
A living God.
そして今も生きている神様を。
In Jesus' name I pray.
感謝して十一を捧げします。そしてこの祈りをお祈りします。
Amen.
Amen.